Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
I used to roll the dice。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。最近ね、
はい、
飲もうかなと思っている飲み物があって、うん、習慣にしようかなと思っているものがあって、
はい、
この間ねブログで書いたんですが、
はい、
結構反響があって、うん、やってみたいとかいうことで、
うん、
あのバターオイルコーヒーっていうのがあって、完全無欠のコーヒーっていうらしいのね。
すごい名前
ね。シリコンバレー初ということで、なんかまあシリコンバレーって言ったら、うん、やっぱビジネスマンの聖地というか、
はい、
なんかそんなイメージがあるんですけど、まあ、そこにいらっしゃるある方がある方がなんかそのネパールで飲んだコーヒーを参考に、はい、あのレシピを開発されたっていうのが、
はい、
元々の始まりやったみたいなんですけど、うん、飲むことを、まあ、言ったらバターとオイルを入れるのね、コーヒーに、
はい、
で、なんかそれを飲むとパフォーマンスが上がるんやって、
うん、
朝のパフォーマンスが上がって、うん、で、ダイエットにもつながるっていうことで、
はい、
なんかテレビで妹とかがダイエットをそれで成功したとかいうのが載ってたりするんですけど、まあ、その効果は分からへんけれども、
うん、
まあ、なんかお客様から教えてもらって、うん、その方がすっごい痩せたって綺麗に、それも綺麗に、
うん、
で、まあ、もちろん運動もしてはるんやけれども、それだけじゃないんやけども、なんかその朝のパフォーマンスが上がるっていうのにすごいいいなと思って始めようかな、
うん、
一度と思ってるんですね。
バター、うん、違う、コーヒーに、
そうそうそう、バターやけど、その普通の市販のバターじゃなくって、
はい、
グラフェットバターっていう、
うん、
牧草飼育をしている特別な、
うん、
なんか無塩バターで、一つ2000円ぐらい、もっと2800円する。すごいよね。だからそれを多分 10g いるってことは28日分、
うん、
とか言って計算すると一杯多分500スタバぐらいの金額になると思うの。350円から400円とかで、あとはオイルもそのココナッツオイル、そうを使うっていうのがそのコーヒーを作るコツらしいんですけども、それもやっぱり良質のものが必要で、まあ、ご興味のある方はね、ホームページであのバターオイルコーヒーとか、
うん、
完全無欠なコーヒーとか、シリコンバレー初コーヒーって検索されると結構出てくるんですけど、
はい、
なんかそんな、
美味しいの？
なんかね、飲ましてもらって、とりあえずそれを攪拌して、
はい、
で乳化させる、
うん、
だからカフェラテみたいな見た目、
うん、
で
ホットコーヒー、
ホットコーヒー、うん、でちょっとなんかこうバターの風味がちょっとして、でなんかすごい滑らかで、っていう、とりあえずなんかお腹持ちが良くなるのと、そのなんかいろんなホルモンや栄養素を刺激してなんか吸収を止めたり、その食欲を止めたり、よく分からへんねんけど、私もまだ
楽しみ
かなと思ってやってみようと思いますね。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。はい、今週のメイントークは、実はこの 今日の放送、今日の放送で私たち2年間のラジオのパーソナリティ生活を終了するということで、はい、今日は2年間の振り返りをしたいと思っております、うん、
はい、
ね、急なお知らせなんですけれども、はい、まあ、それはちょっと前からずっとこう考えてたんですけれども、はい、2年が自分たちの、うん、区切りかなと思って実はスタートしたんですね、
はい、
でちょうど2年間ぴったりの時期なんですけれども、うん、はい、でそういうわけでね、今日はプロデューサーのね、はい、高橋さんと共に一緒に振り返っていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。いえいえ、2年間
なんかあっという間でしたね。
あっという間でしたね、
うん、
楽しかったね。
はい、
いろいろね、あっち行ったりこっち行ったりしながらね。
そう、あっち行ったりこっち行ったりしながら、もう本当にこの2年間は、はい、振り返ればいろんなことをしたなって私本当に思いました、
うん、
なんかFM ギグで発信をさせていただき、
はい、
それから数ヶ月後 KBS からの依頼が来て、うん、KBS に出させていただいて、
はい、
多分おそらくあの時何にもしてへんかったらもう絶対もうあたふたしてたのに、うん、全然緊張しへんかったのは、うん、こうやってね、こういう場に立たせていただいていた、ね、喋らせていただいてたっていうのが大きなことだなと思い、うん、その後、ね、ワンダーに出させていただき、うん、ね、ひろちゃんも同じ日にね、
はい、
テレビにね、テレビにね、出させていただ、あの、なんだったっけ、すぐ出てこないんですけども
、はい、いいんです、一丁羅コレクション、
ね、そうですね、一丁羅コレクションにね、出てっていうことをしていた、はい、うんですね、でちょうどこの2年間っていうのは私も教会のね方で、
はい、
チャプター長をしてたんですよ、ライフオーガナイザー協会で、
はい、
だからいろんなことを学んだ2年間、うん、ラジオでもさまざまなことでもなったので、
はい、
この2年間ってすごい大きな意味を持った2年間だったなと思います
ね、
うん、
もうラジオっていうのはね、いろんな使い方あるんですけど、うん、やっぱり例えば学ぶっていうことで、
はい、
だいたいこう勉強っていうことで、
うん、
全部耳から入れていかない、うん、知識を入れていったりとか、うん、吸収って感じじゃないですか。
そうですよね。
ところがラジオって逆なんですよ、
うん、
自分が発信、
うん、
責任の立場で発信する、
うん、
アウトプットなのに勉強するっていう、
そうなの、
この方法が実は人生で実はこうキーになるんです
よ。そうですよね、うん、アウトプットっていろんなとこで私たちもするんですけども、ラジオって何が不思議かって、自分の声がイヤホンから反響して入ってくるっていう、そのことがすごい自分の中で、
うん、
あ、私ってこういう癖があるのか、
うん、
こういうふうにまとめられないのかっていうのがあって、うん、それが講座やさまざまなところで役に立ったなという2年間、
はい、
そう
ですね、うん、でセミナー講師の方でもやっぱりラジオやらはるんですよ、
うん、
でもオーディションも結構厳しかったりするんですねすんなりいかないんですよ、
うんうんうん、
でまずは首をよく振る固定のマイクの本当にこの使い方ができないんですよね、
うん、初めねよく注意されましたよね、
講師の方って首をよくあっちこっち振る、うんうん、でマイクは持たないと落ち着かない、
うんうん、
でマイク持ってもものすごく緊張される方も多い中で、うんうん、
はい、
ラジオって誰もいないじゃないですか、
うん、そうね、
だけど、
う
ん、人が前にいる以上に緊張しはるんですよね、
うん、
でオーディションなかなかこうねうまくいかない、なんでこの人って、うん、ね、総勢も大きいところでは1000人ぐらいかな、でももう3年以上ずっとやり続けはった人が、
うん、
そんな形やっていうので、僕も分からなかったんですよ当時ね、
うんうん、
でも後で分かりましたよね、
うん、
そういう人でもこれは違うんだということが分かったので、
うん、
まあ、そういうね、いろんな人を見てきて、
うん、
で今あそうなんだね、やっぱりこう横で成長する姿を月に1回見るので、
はい、
一番よくわかります、
ね、成長しましたか私たち。
いやー、もうだってまず笑顔が出ない最初、はい、
引きつる
というのもあるし、もうとにかく下を向いてはりましたよね。台本的なその本だとか資料だとかをブワッと並べて、もうそれをこうこれ言ってないやんみたいなねこととか、そう、あれこれ飛ばしてるしまったみたいな、自分で勝手にハッて気づかはるんですけど、
うん、
それってなんとなく不思議ですけどね、
うん、
マイクも下見ながら喋るとやっぱり下見ながら喋ってるように聞こえるんですよ、
うんうんうんうん、
それが今はもうね、お二人とも上を向いて
本当よね、
喋ってはるという、
すごいね、
すごい、そういう意味ではのが良かったんじゃないですかね、やっぱり ね、
うん、そうよね、うん、うん、
ね、
確かに ね,
ね
で確かにね、お二人はね、笑いで結構ごまかさはる人やなっていうのはよくあってでも笑いがあるほどやっぱり聞き流すラジオにとっては、うん、何今言われてしまったみたいな思わせぶりも結構あったなと思いますからね、良かったと思います
よ, です、ね、よかったです、はい、成長できたのならば、ね、よかったですね。
せっかくやからね、ちょっと振り返りしていただいて、
うん、
それぞれで、なんかこの2年振り返って何かね、ちょっとリスナーさんに伝えていただければなと思うんですけど、
ね、
はい、
まあ、仕事といえば本当に、幅が広がった2年間だったんですね。そのやっぱりこうラジオを媒体にして広がったっていうわけではなかったかもしれないんですけども、
うん、
でも絶対それは何か影響力があって、
はい、
自分の伝えたいことがしっかりと人に伝えられるようになったりとか、
ええ、
なんかそういうことを感じた2年間だったんですね、うん、で、まあ東京のね、東京じゃないね、横浜の鈴木とともに仕事はしていく中で2年間ちょうどまあ3年ぐらい一緒にしてきたんですけれども、
はい、
まあ、それも次なるステップにこれから進もうというお話もあるんですけれども、もうその中でやっぱり自分の成長も周りに感じてもらえるぐらいの成長を遂げてきたなっていうのが昨日ね、メッセージが流れてきて、
はい、
彼女から、
はい、
あ、そうなんやと思いながら見てたんですね。だからそういう意味でも個人として成長できたし、まあ、仕事も幅が広がったし、自分のやりたいことも明確に定まってきたなっていうことは思いましたね。だから本当夢かなラジオ、
はい、夢かなステーション
ステーションなのかな、
はい、
って綺麗に終わらせたんですけど終わりじゃないけど
ひろちゃんはどうですか、
う
ん、
そうですね、本当にこう2年間って、まあ、あっという間だったんですけど、
うん、
まあ、でもこう月1回、まあ、お休みしたりね、
うん、
あったんですけれども、うん、でもそのこう誰も目の前にいないところに向かって話すというか、
うん、
伝えようとするこのなんか努力というかスキルというか、
うん、
なんかそこは多分目には見えないけれども自分のパワーというか、
うん、
向上しているのかなと思いますね、
うん、まあね、こうお二人は、この、うん、京都のスタジオは横並びなんですよ、
うんうん、
で私はひろちゃんの顔よく見えるんですよ、
うん、
だから結構目をこう合図とかはこう分かってて、
うん、
こうパッと見たらひろちゃんと目が合うと、
うん、
多分まだこう喋りやすかったかもしれない。
うん、
いっちゃんは逆にめっちゃ喋りにくかったと思うのね、
うんうん、
本当にもう誰に喋ろう、うん、でもひろちゃんの方見て喋るけど、う
ん、見たらあかんしね、
見たら
あかんことはないんですけど、
うん、
見たら声がね
そう
そうそう
遠くなるから
遠くなるからね、うんうん、
なんかでも良かったですね。
そうですね、
うん
うん、だから本当にこうやっぱりこう目に見えない方たち、目に見えない方っていうかその向こう、その先の向こう側に対してメッセージを送っているっていうのが、うん、こう常の自分の中の習慣化になったなっていう。
あ、いいですね、
何かブログを書いたり、
うん、
何か講座をしている時でも何かを発信するんじゃなくてメッセージを伝えるっていう意識がすごく高くなった。
うん、素晴らしい
素晴らしい
何も言うことございません
ね、なんかそんな気がしますね。
なんか一つね、うん、ちょっと思ったんですけど、うん、今回のね、まあ、この番組自体が、はい、一子のスマートな整理術っていうこと で、ね、やっぱりこう整理整頓だったりだとか、うん、いろんなご家庭のね、そのもう不要品ね、うん、断捨離だとか、はい、そういったこともね、
うん、
いろいろアドバイスされたと思うんですけど、はい、今そのお仕事についてね、はい、少し聞きたいのは、
ええ、
まあ、いろんな学んできたっていうのはまあ分かったんですけど、
はい、
ご自身で、
ええ、
その今の仕事に対して、うん、なんかこうほら、なんかこう自分で感じるものってないですか？
感じるもの、
うん、例えばもう私これ天職やったと思えるものなのか、うん、あるいはなんか人が喜んでくれるのを見て、うん、なんかそれでこうね、何かこう力をもらって、うん、もう一回それで自分が学習して、うん、もっと違うもっとレベルの高いねアドバイスをしようとか、うん、なんかいろいろあるじゃないですか、うん、仕事のスタンスって、
うんうん、
そんなんはいっちゃんはどう思ったのかな。
私から
、うん、なんかこうなんで私からみたいなのがいっちゃんなんですよ今。私からみたいな、
ね、私に来るかな、来るかな、来るかなって言って今ドキドキしてたんだけど、
いや順番さっきひろちゃんにも言ったからというね、やっぱり なんかね、こう、まあ、真面目な話っていうよりも、ね、なんかやっぱりそういったことは少しこうやっぱ発信されて、
そうですね、うん、まあ、私はこのライフオーガナイザーになるまではいろんな経歴があったんですよね。
事業
の仕事をしていた時もあったんです、
はい、
社会保険労務士をしたりとか、
うん、
まあ、自分で模索をしてた時期だったんです、
はい、
で、まあ、その中で、ライフオーガナイザーに出会ったっていうタイミングがあまりにもちょっと片付けもうまく進まない、うん、思うようにいろんなことが進まない、人間関係も思うように進まないっていう時に、
はい、
ライフオーガナイズと出会い、
自
分が変わり、
はい、
家族も変わり、
はい、
もう本当に生きやすくなった。だからこんな遠回りしてきた自分じゃなく、
うん、
もっともっとみんなに遠回りじゃなくて ね、すんなりと楽に過ごす毎日を送ってもらいたいな、空間の問題で片付くことがあるならば、
うん、
私のその力で少し改善して、そして自分で気づいていただいて楽に過ごしてもらいたいという思い一心でやってきたんですね、
うん、
はい、だから
素晴らしいね、
うん、あとはやっぱりね、すごいこれ天職だなって思うような、
うん、
やっぱり片付けオタク、
はいはい、片付けオタクなんですか。
はい、オタクです。
なるほど ね、はい、ね、まあ、リスナーさんもね、うん、まあ今回ね、こういっちゃんとひろちゃんに今こうやってお話ししていただきますけども、うん、
はい、
聞いてるリスナーさんも自分のことと思ってね、ちょっと聞いていただいたらいいかなと思うんですね、うん、じゃあ同じね、やっぱり主婦という立場っていうのもあると思うので、うん、ひろちゃんはどうですかね。
ねえ、うん、いや今素晴らしい話聞いたから
僕またあ、私も同じですで終わるんかなと
ねえ、まあ、私の方が本当にもう専業主婦しかしてなくて、こう企業、うん、ライフオーガナイズに出会って起業してきたっていうところで、
はい、
またそのこういっちゃんと、まあ、初めのスタートも違うところで、
ええ、
まあ、私の場合は何だかこう、なんだろう、大きなステップというかはこう細かなステップを上がっていっているっていう感じが、
はい、
まあ、実感としてあって、うん、あとまあそのこういっちゃんとね、本当にもう偶然な出会いから、うん、
はい、
一緒に活動とかこうやってね、一緒にラジオまでさせていただいてるんですけども、
うんうん、
まあ、本当にこういっちゃんを見てるとすごいなと空間ね、今お片付けオタクって話が出ましたけど、うんうん、
はい、
やっぱりなんか24時間そのことを考えても多分飽きないぐらいこの仕事が好き、
うん、好きっていうことやね、
うん、っていう人をこう横目で見れたのも幸せっていうか、
うん
うん、なんかね、まあ、私もそのライフオーガナイザーという資格を取って、まあ、いろんなね、こう分野の勉強とかを重ねてる中で、またまたまその、まあ、クローゼットオーガナイザーとしてこう深めていく中で、うん、カラーとか骨格の勉強をしてきてるんですけれども、
うん、
まあ、そう思うと私はそのなんか、まあ、空間の、まあ、どっかでちょっと苦手意識もまだまだあって、こうもういっちゃんのすごさを横で見てるから、なんかその自分が24時間何を考えてるからって
まあそんな私も24時間
飽きないっていうところね、
もね、
うん、そういう意味で好きを仕事にっていうところって、まあ、個人事業主の特権でもあると思うんですけど、うん、
はい、
まあ、そこを考えてると、うん、なんか最近のこう自分の仕事スペース、スタンスとしたら、そのこうクローゼットというか、うん、まあ、実際学んできてるので、
うん、
まあ、カラー色のこととか、うん、骨格とか、そのどっちかというとファッションの方に、うん、特化した時間がどうしても増えてしまって、うん、で実際そのお客さんからの、ね、うん、要望もなんかそこのリクエストの方が多くなってきてるのが最近で、
うんうんうん、
なので、まあ、ちょっと私自身もこの2年間でなんかどこの時間をたくさん使うかっていうところの変化はあったのかなと、
うん、
今改めて
喋ってみて、
今多分すごいこれがラジオのツールだと思うんですよ、
ね、
きっとねお二人でいろいろね今後もいろんなお話されると思うし、
う、ね、うん、
僕がいなくても、
うん、
なんかそんなことも言うかもしれないけど、
うん、
実はこの公共の電波を使って喋ると結構マジな話が出てきたりするんですよ ね皆さん、
うん、
はい、思いつきでも言ったほんまのことを言ったりとか、うん、自分で気づいちゃったりとかすることも多くって、うんうん、ちょっと聞いたんですよ、
はい、
で今だと結局こうシフトがありますよね、うん、それぞれの転職違うから、例えば、うん、いっちゃんができることをひろちゃんもできて、
うん、
さらにそれで協力し合ってやっていくこともすごくいいと思うけど、うん、違う分野でニーズが出てきたっていうことは、うん、そこを必要とされてるって僕は思うんですよ、
うんうん、
だからそこに 自然に流れたらいいって思うんですね、すごく、うん、でそれも多分ラジオでやっていって、うん、あこうやっていったけど確かにスマートにやっていきたい、うん、ね、その一緒にこうたどり着くとこね、うん、最終的には一緒じゃないですか皆さん、うん、だって楽になりたいとか、まあ、幸せになりたいとかいろいろあると思うんだけど、それをあの、ね、こう気づいていただいて、そしてまたさらなる何かこう確信を持って絶対こうだって思って行ってほしいですね、
うん、
こう、ま、迷いながら行っちゃうとまだねこうあかんと思うから、なんかそれを今聞けてよかったですね。これリスナーさん分かります？これねこれがあの皆さんが例えばまあテレビでいろんな勉強したりだとか、うん、ネットでいろんな講座を受けたりだとか、うん、セミナー行ったりだとかするよりも、喋、うん、ってて一番自分がこうしたいとか、
ね、
ああしたいとか、あやっぱりこうやって必要とされてるわとか、
うん、
それに自然に流れていくっていうこと、
まあ、やっぱり必然
ですよね、
行、ね、くんだよね、
必然やね、うん、と思いますね、
ね、
うん、なんか良かったですね今
そうですね
聞けて、
うん、まあね、
はい、
なんかお互いこう、まあ、好きなことっていうのは好きなことは一緒なんですけれども、うん、まあ、自分が進むべき方向というのは、まあ、総合的には一緒なんだけども、はい、オーガナイザーとして、はい、ただまあそこのね、あのツールというのがそれぞれ違うのではあるんですけれども、はい、もうすごい長い付き合いで、
はい、
でも、ね、そうなんですよね、
うん、
だからもうね、なんかそんな喋ってたら、うん、
あごめんなさいそういうつもりではなかったんですけどね、あらららら、
うん、まあね、はい、そういう感じではあったんですが、うん、まあいろいろね、
うん、
楽しんで、
そうです、
うん、いけたのかなと思いますね、はい、はい、まあここでちょっと一区切りをして、うん、それぞれのね、はい、思いについて後半はお話ししたいと思っております。FM ギグいちこのスマートな生理術、まあなんかね、うん、最後ちょっと高橋さんのいい話でうるうる
いやいやいやいやいやそんなことないです
けど、
はい、
まあでも本当になんか楽しかったので、
うん、
もうここに来るのが楽しかった、
うん、そうね、この後のランチもね、
まあまあまあ、高橋さんとも本当にね、何度か何時間もね、なんか喋ったりとかして、いろいろ相談に乗ってもらったんですよね、うん、
本当はね、もっといろいろ僕は興味もやっぱあったんです、うん、お二人のやっぱりそのこのね番組もそうなんだけど、うん、こういうご縁っていうのは本当になんていうのかな、あるじゃないですか、うん、こうずっと一生ね、ずっと付き添っていく人もいれば、うん、その必要な時にその1年やったら1年間だけ接触するっていうこともあったり、うん、いろんなことが多分あると思うんですけど、うん、その中でねお二人っていうのはちょっとこの僕もたくさん番組持ってる中でちょっと違うんですよ、
うん、
でそれはなんでかなってちょっと僕にも分からなかったことがあったんですけど、うん、はい、今やっぱりこうね、やっぱ振り返っていくと、うん、あなるほどというのは、まず一つは、うん、このラジオが僕気づかしてもらった大きな、うん、ちょうどその時期にお二人も入ってこられたっていうこと、
は
い、だから6年ね、もう7年目入りますけど、そのうちの最後のその4年っていうのは本当に僕の中では分析ばっかりだったんです。なんでこの人がこうなんの、この人はなんでラジオやったらこうなん、わからないところが、実は2年前からはっきりと分かりだしたんですよね、でそれが全部答えられるようにもなったので、それでまあ二人ちょうど卒業と同時にこれが言えるということは、もう私も何にも言えない、もう素晴らしい、お二人がこれをやってて本当よかったなって思うし、うん、またステージ変わってね、違う番組でまたされたらいいかなって、
ね、
またさらに上目指す場合はね、
なんか、うん、これで終わりじゃなく、
そうそうそう、
高橋さんちょっとよろしくお願いします。
いやいや、こちらこそ
なんですけども、はい、なんかとりあえずまあ一旦ちょっと卒業させていただいて、
はい、
少しいろんな土台をしっかりと固める時期に今2年間過ぎて、自分のスマートワークスでもそういう時期が来たので、そこにちょっと集中をして、
はい、
でまた数ヶ月、
うん、
1年
半年
ちょっと分かんないですけども、今度はちょっと違う形で発信したいなっていう思いが なんか今日喋ってて思いました。
あ、そうですか。
なんか本当にお客様とか、うん、なんかそういう私たちが作業に入ったり空間によって変わった思いを実際こういう場を使って自分で発信してメッセージを送ってもらってもっともっと多くの方に、
はい、
そういう風なことがあるんだよっていうのを生の声で発信するともっと素敵なのかなってね思いますね、うん、
まあね、お二人のお仕事は、うん、実はその世帯数から考えると圧倒的な市場があります、
うん、
すごく大きいんですよ。
そうですね、
それと同じ境遇の人がまたたくさんいます。
そうですね、
だからこそ、ね、
ちょっと、ね、
それをそう伝えていってあげて、うん、またその伝えられた人がまた気づいていただいて、
う
ん、仲間になっていただいたりとか ね、
う
ん、
本当
そうですね、どんどんこうなっていくと、うん、あとは最終的にだから仕事を失いますよね、お二人。だってみんな自らできるようになったら。
そうですね、いやいや、その時はまた違う新しいしたいことを探していけるはずですよね。
うん、そういう意味ではすごい素晴らしいですよね、仕事としてね、うんうん、私もこのラジオ同じなの で、
そうです、ね、
おっしゃる通りだったんで、私も自分で体感してビビって喋りながら、
うん、そうですよね、
こう自分と同じことを経験してほしいと思ったからね、う
ん
う
ん、なんか初め多分ラジオを始めた頃とかなんかこう自分が伝えたいことを伝えることでどんどんどんどん自分の知識がなくなっていったり伝えることがなくなるのかなっていう不安がすごいあったんですけど、
はい、
でもやっぱりそうじゃなくてどんどん自分がその時々によって成長したりバージョンアップして伝えることがもっともっと増えるので、
うん、
やっぱりその発信するアウトプットするっていうのは、うん、そこで終わりじゃなくその次なるステップに進む、ね、うん、一つなのかなって思うんです ね、
ね、
なので
ひろちゃんも、
ね、
どんどん喋ってください。まだ時間あります。
どうぞひろちゃん。
でもそのこう、まあ、ブログとかでね、うん、発信してるのはどうしてもこうビフォーアフターにこう空間の変化だけに目が行きがちなんですけれども、
うん、
やっぱり本当はそこじゃなくて、うん、その人の生き方っていうか心の持ち方とかが本当に皆さん変わっていかれるので、
うん、
そこをねもっとこう伝える機会がねあれば今後ね
いい
かもしれませんよね。
でそれでねさらなり新しいね、
うん、
夢に向かってもらうとね
本当です ね、
ね、
本当ね、なんかこう、うん、ライフオーガナイザーの仕事ってその人の本当、まあ、ライフオーガナイズってね人生を整理するって言いますけれども、
うんうん、
ね、いろんな方向から関われるので、
ね、すごいこう幸せを感じる仕事ですよね。
そうですね、うん、
はい。
あっという間ですよ。
あっという間ですね、う
ん、このままね、うん、もうエンディング最後
そのまま
リスナーさんに向けてねお二人、はい、どうぞ。
はい、2年間本当にありがとうございました。時々詰まったりいろいろね、うん、あったんですが、
う
ん、なんかね
泣いちゃう
よね。楽しかったです。
はい、
またバージョンアップして戻っていきたいなと思いますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんありがとうございました。
終わりに近づきました。
はい、
はい、あっという間の、
うん、本当の終わりなの ね、
ね、まあ、楽しい思いもいっぱいしてきて、
はいはい、
ね、この経験を生かしてまた私たちもバージョンアップしますので、はい、またずっとスマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
はい、それでねずっと続いていきたいと思います。
はい、
はい、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またお会いできる日楽しみにしております。ありがとうございました。It's all right, so it's a